こんにちは、ジーマです。私はソルティさんという方と AI 時代のスマートレディ、ジェントルマンの育て方というテーマで定期的にライブ対談を行っております。1回の対談は約1時間くらいになります。今回の放送は初めから最後まで通しで録音したバージョンをお届けさせていただきます。ながら聞きするにはとても便利ではないかと思います。それではどうか今回の放送をお楽しみください。
はい、おはようございます。ソルティです。今日はですね、番宣もしてましたけれども、AI 時代のね、子育てについて先週に続いて第2回目ですね、ジーマさんとやっていきたいなというふうに思ってます。あ、ジーマさん入ってきていただきましたね。ありがとうございます。なんか9時団体ってなかなかこう僕もやることないんで、あ、おはようございます。
ございます。あ、こんばんはになります。
こんばんはですね。すいません。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
え、ジーマさん、そちら今何時です
か。夜中のちょうど0時です。9時間後なので。
すいません、そんな時間に。
あ、大丈夫です。大丈夫です。
夜中の0時ですね。はい、あ、千春さん、おはようございますですね。おはようございます。よろしくお願いします。先週ですね、はい、木曜日の日にですね、第1回目をやらせていただいてですね、AI 時代のね、子供の育て方ということで、やらせていただいたんですけども、前回はですね、なんかいろんな質問をいただいて結構面白い方向に行きましたね、ジーマさんね。
そうですね、
はい、なんかこう世の中の役に立つにはどうしたらいいかとかね、そういった風に、はい、風な部分に結構あのフォーカスが当たってお話が進んだと思うんです。あ、千春さん、おはようございます。ありがとうございます。
おはようございます。
結構ね、夜のあの時間帯っていうのは結構あの皆さんね、あのおくつろぎの時間でもあるので、そういう時間帯だと結構来るんですけど、朝だとね、ちょっと初めてのチャレンジなんでどうなのかなってやってる感じですね。ジーマさんはちょっと夜中になるんですが、細川さん、おはようございます。ありがとうございます。先ほどもね、あの番宣の時に来ていただきましてありがとうございます。先ほどね、この9時からやりますよっていう番宣をちょうど8時ぐらいにさせていただいたんです。まあ朝のライブでもさせていただいたんですけれども、うん、その時にね、細川さん来ていただいて、あ、ステューディオさん、おはようございます。ありがとうございます。
ございます。
ステューディオさんはね、あれなんですよね、あのちゃんとプロフィール入れてないんですけどね、僕の知り合いなんですよ。ちゃんと入れてくださいって、ちょっとちゃんとコメントくださいね、はい、っていうところなんですけれども、今回はですね、結構あのまた前回ちょっと違うポイントでね、お話しできればなというふうに思うんですが、ジーマさんとね、事前にね、ちょっといろいろお話しさせていただいている中で、なんか面白い点がね、いろいろ出てきていて、ちょっとこちらの方からもうちょっと一つテーマ振らせていただいてもいいですか。
どうぞ。
あ、はい。今回ね、そのプライベートスクールの方でも、瞑想とかね、そういったことをね、お子さんにこう、習わせてるというか、まあそういったことを教えてもらう機会があるっていうことを聞いて、まあ、すごいこれ面白いなと思ったんですけれども、はい、なんかこれどんな感じで、はい、やられてるのかっていうのをちょっとお話聞いてもいいですかね。
はい。まあ、瞑想の前の段階として、こう、いろいろとその、ウェルビーイングっていう、そういう、なんていうんですかね、日本で言うとどういう授業になるんですかね。
は
い、
で、ウェルビーイングって言いますね。こっちでも。はい。その言葉もちょっとずつ
あ、言いますか、
はい、はい。あります、あります。
で、ウェルビーイングっていうのの授業があって、まあ、その中で、いろいろとやっぱりその、大きくなっていく過程で、その、科目とかそういうのを超えた、なんかこう、なんていうんですかね、生きるために、重要なそういう知恵とか、そのまあ、ツールみたいなんですか、そういうのを教えるってくれる授業っていうのがあるんですよね。例えば、マインドセットの授業とかあったりとか、例えば成長マインドセットとかで。
マインドセットの授業。あ、それもあるんですか。すごいな。それはそれでまたちょっと一つテーマを持って別の時間でやりたいですね。
で、まあ、要は多分、最近のそういう、なんていうんですかね、 プライベートスクールとかって、やっぱりその将来子供たちが自分たちで何かそういうプロジェクトを立ち上げたりとか、まあ、授業をしたりとか、まあ、ミニ企業をしたりとかっていうのに対して、やっぱりちっちゃい頃からどういうふうにしてそういうのをなんか少しずつ教えてってあげられるのかなっていう、そういうまあ目的っていうかゴールがあって、で、そういう中でやっぱりそういうマインドセットだったりとか、あとね、当然ツールセットだったりとか、スキルセットだったりとかっていうものを、まあ、授業とかの中で、まあ、教えていくわけじゃないですか。で、その中でやっぱり最近やっぱりそのストレスとかそういうのを、やっぱり、マネージとか、あるいは、その集中力っていうのを発揮するにはどうしたらいいのかっていう、結構そういう科学的なそういうアプローチって結構出てきてますよね。例えば、
そう
もう
ですね。
Google とかそういう企業って、企業自体がもうね、マインドフルネス瞑想とか、そういうのを取り入れたりとかして、まあ、ストレスを減らすだけではなくて、その、なんですかね、集中力を増やすことによって、あと発想力を増やすことによって、そのパフォーマンスを上げるっていうことに、まあ、東洋の知恵を使ってるわけですよね。だからそういうものをやっぱりそのどんどんこうちっちゃい時から安全な範囲で取り入れていくっていう、そういうことの中の一環なんだと思うんですよね。だから例えばそのやっぱりストレスっていうのってやっぱりすごくそのね、もう結構ちっちゃい頃からやっぱり大きなその問題じゃないですか。例えば日本でもやっぱりね、小学生の時から結構自殺しちゃう子供がいたりとかっていうのって、もう明らかにその学校のストレスもあるし、家庭でのストレスもあるしっていうのとか結構多いと思うんですよね。で、その中でやっぱりこちらのプライベートスクールはさすがに学校でのストレスっていうのは多分あんまりないと思うんですよ。もう先生方がね、前も言った通り、1クラス20人で、2人とか3人とかついて見てるんで、まあ、その子の個性とかっていうのも結構よく分かってるの、指導医人となりとかって分かってると思うんですけども、やっぱりね、家庭のストレスっていうのは、例えばその両親が離婚しちゃったりとか、あとその、ね、再婚したりとか。とかいうので、結構そういうのってやっぱり半分ぐらいの人たちとこっちそういう家庭環境だったりするので、それはね、結構プライベートスクールの人でも結構自分のお父さんがステップファーザーだったりとか、そういうのだったりなんていうので、やっぱりいろんな意味で寂しい思いをしたりとか、そういうケースって結構出てきてると思うので、そういうのも含めてやっぱりそのまあ要は、その、感情をちゃんと言葉に出して言うことってすごく大切なんだよっていう、そういうことから多分教えてると思うんですよね。
なるほどですね。ランホさん、おはようございます。感情を口に出して言うっていうのが、まずそもそもその生きていく中での、そのストレスマネジメントの中でも結構基本中の基本みたいな、そういうことなんですかね、これっていうのは。
まあ、私、やっぱり結構その、やっぱり例えば日本とかだと、僕のね、ちょうど世代とかだと、やっぱりこう、ね、どっちかって言ったら男は強くあるべきで、みたいな感じで、弱音を吐くもんじゃなくて、みたいなのとか、まあ、結構そういうふうな感じの昭和の教育ってそういう感じじゃないですか。
そうですね、はい。
だし、やっぱり女性は女性らしくとかってね、その男らしさとか女らしさっていうのって結構なんか、固定概念として結構根強く残ってますよね。
そう
で、
ですね。
そういうのから結構やっぱりそのもう脱却していて、やっぱりちっちゃい頃からその感情を出すとかっていうのあって、やっぱり演劇の授業とかそういうのっていうのも、いかにそのね、他の人の立場の感情表現を自由にするか、恥ずかしがらずにするかっていうところからもある通り、結構いろんなその感情っていうのがやっぱり人間のその中でもすごく重要な部分を占めてるじゃないですか。
そうですね。なるほど。そこに
だから
演
感
劇の世
情を、
界。
そう。で、感情を押し殺すのではなくて、やっぱり、辛い時は辛いって言っていいし、助けを求めても全然いいっていう、そういう、ことを、やっぱり、すごく、ね、学校で推奨してるっていうのが、やっぱり、僕が育ってきた日本とはすごく大きく違うなっていうふうに感じてるんですよね。
確かに、もうそれ真逆ですよね、もう。
真
ま
逆
さ
ですね、
に。 なるほど、すごい。ちょっと話を一つ戻させてもらいたいんですけど、はい、なんか先ほどちょっとその基本にあるところって、そのウェルビーイングの授業があるっていう話だったんですけど、はいはい、これってなんかどのぐらいの頻度であるんですか、授業自体っていう
か。多分、あるセメスター、ある楽器とない楽器っていうのが多分、結構最近、ここ2年ぐらいで結構できてきた、そういう新しいあの授業なんですよね。うん、やっぱりすごくその、うん、プライベートスクールっていろいろとやっぱりテストと検証を繰り返してるんですよ。
へえ、なるほど。はい。
だまあ、そうそうそう。だから、どっかの会社が使っていいなと思ったりとかっていうのって、子供たちにも使えるかどうかっていうので、はい、結構、やっぱり、その、テストとして、うまくいけば続けるし、うまくいなかったらちょっと変えたりとか、やめたりとかって結構あるんですよ。だから、すごくその、新しいものにどんどん挑戦してくる学校なんで。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。そ
うなんですよ。うん。で、やっぱり私立っていうか、まあ、イギリスの場合は特にその、インディペンダントスクールって、はい、あのカリキュラム独立させてるっていうぐらいの、はい、それぐらいの勢いの、あの、まあ、カテゴリーなので、うん、まあ、もちろんその、政府が定めてるそのカリキュラムみたいなのっていうのも、まあ、2年先ぐらいでこう 先取りして、
はい、
あのトラックはしてるんですけども、
はい、
そのプラスやっぱりそのね、独自のそういうやっぱり、うん、あの教育っていうんですか、将来役に立つようなその、うん、アカデミックの部分だけじゃなくて、将来その子どもたちがジェントルマンになるときに、うん、どうやったら、うん、あのね、AI 時代に生き残れる、そういうふうな世の中に貢献できるならジェントルマンになるかっていうのを、まあ、そういうゴールに抱えて、いろいろどんどんこう、新しいことをどんどん入れてきてるんですよね。
なるほど。
それもなんか、そうですね。うん、まあ、そういう意味ではすごく柔軟だし、まあ、うん、逆に言えば結構、例えばね、事業に AI のそういう、絡んだ、うん、エドテックのそういう、なんていうソフトとかをまあ入れてきて、はいはい、そのソフトに対してやっぱり、親御さんとかであんまりこれは納得いかないっつって結構あの議論の的になったりするっていうケースが結構あるんですけども。
なるほど。そこ議論が生じるわけですね。親となんかこう新しい試みだけど、これってなんか本当に成果あるのかとか、うん、そういう話の場もあるってことですかね。
だし、やっぱりその、なんかその、このソフトを導入した経緯がすごくわかんないし、例えばそういう分野で結構、あのね、会社をやってる、ランニングしてるお父さんお母さんからすると、いや、こっちのソフトがよりいいはずなのに、なんでこっちにしたんだとか、そのなんか合理的な説明をしてくれとか、
はい、
まあ、結構やっぱり、親御さんもそれなりにね、皆さん、うん、やっぱり、活躍なさってる方が多いので、
はい、
まあ、そういう部分でのそういう、なんていうんですかね、学校側も、それなりに導入した経緯があって、それに対して、親御さんからの疑問に対しては、やっぱりすごくその信念に応えたりとか、あるいはそういうふうに非難にさらされるっていう可能性も十分ある中で、こう、いろいろとやってるんですよね。だからすごい、ガチでそういう、なんていうんですかね、ぶつかり合いがあって、それはそれで面白いんですよね。
へぇ、あ、なんかあれですね、なんかイメージとしては、なんていうのかな、これがなんかうまくいってるものっていうようなことを、なんかもうそれを導入してるのかなと思って、結局そのテストとかも積極的にしているから、なんか新しいものも取り入れられやすいっていうところもあるし、もうダメなものはやっぱりその淘汰されていくっていうところで、いいものだけは残っていくっていう、そういう文化があるっていうことですもんね、そうすると。
まあ、ある意味それがこれからの時代にどんな人もその生き残っていくために、やるべきことなんではないかっていうのを多分学校自体がこう実践してるのかなって思うん
ですよね。あ、素晴らしい。そうですよね。まさになんかこう時代がコロコロ変わっていくので、その中でね、柔軟にいろいろ取り入れていかないと、やっぱりもう恐竜化してきますもんね、なんか。
そう。だけど、やっぱりその古くからやってきて、今までうまくいってることを、例えばその、
うん、
劇とか、その、あとは音楽とか、アートとか、はい、そういう、あとは詩を作ったりとか、そういうことに関しては、うん、やっぱりその昔からのリベラルアーツの部分に関しては、やっぱりもう断固として、
はい、
カリキュラムを変えるつもりは多分ないでしょうし、だから新しい部分と、その、残すべき部分っていうのが、ある程度はっきりしてて、
うん
うん、新しい部分に関しては、やっぱりすごくその、テスト検証を繰り返して、やっぱりいいものが出てきたら、どんどんこう取り入れて、うまくいかなかったら、やめるみたいなの、そういうのをやっぱやってますよね。だから、うちの子の場合、長男と次男で1学年しか違わないんですけども、
はい、
長男の時にあったけど、次男の時にない。とか逆に長男の時になかったけど次男の時から導入されたこととか結構あるんですよね。
へえ、1年で。
そうなんですよ、1年で。
うん、で もそのぐらいのスパンでこうコロコロやっぱり変えていく必要があるっていうことですよね。そういうなんか個人なんかもっと早いスパンでいろいろテストして検証してっていうのをこうやっていく必要があるってことですよね。こうそこから学べるところで言うと、
まあ、だからこそやっぱりいろんな意味でね、うん、そのこういう感じだとやっぱり予測ができないじゃないですか。
そうですね。
予測してもその、ね、すぐにそれがある程度その短期的にはうまくいってもそれを修正していかなきゃいけない部分っていうのはあるだろうし、まあ、正解がとにかくないじゃないですか。
そうですね。常
にですよね。テスト検証を繰り返すっていう姿勢こそがやっぱり、重要なのかなっていうのは思いますよね。
なるほどです。あ、ゆえさんおはようございます。 あと皆さんはじめましてですね、ありがとうございます。フォローさせていただきますね。はい、今ね、ジーマダットさん、イギリスのプライベートスクールにご子息を通わせている方とですね、AIGの子育てということで、プライベートスクールでどんなことを学んでいるのかっていうことの第2回目をちょっと話させていただいてますね。今日はね、キーワードとして出てきたのが、そのウェルビーイングですね。ウェルビーイングについて、まず授業があると。いうところが今出てきていて、まあ、その生きるための知恵っていうことです。日本だとウェルビーイングってね、幸せとかね、そこら辺の部分で、言われている言葉で、まあ、ちょっとずつね、広まっていますけど、このウェルビーイングについて、そうすると、これはどっち側ですかね。さっき言ってたみたいな、新しく、こう、なんていうのかな、試みてるところなのか、それとも、もう昔からこう、ずっと重要と、プライベートスクールの中ではされていてやられているところだと、どっちの方に分類されそうですか。
これは多分新しい試みだと思いますね。
あー、なるほど。僕なんかそんな気がしてました。なんか幸せについてはね、昔からというかね、もう人間の、根源的なところで求めるところであるとは思うんですけれども、なんかこの幸せとか幸福学とかそういった部分って最近ですもんね。世界的にやっぱり注目されているところで言うと、
やっぱり Google がその提唱しているマインドフルネスメソッドとか、あの辺がすごく、企業とかそういうのに浸透、欧米の企業とかに結構浸透して
はい
来たっていう部分で、やっぱり取り入れた方がいいんじゃないかっていう流れになったんだと思うんですよね。
なるほどなるほど。でそこからつながって、その瞑想とかっていう、まあ今言ってたね、マインドフルネスっていう言葉にも出てきてましたけれども、
ね、
まあそこら辺も実践としてこうやっていくっていうのを、授業の中でこれもウェルビーイングの中の一環としてやってるっていうイメージですかね。
そうですね。
うん、
そうですね。やっぱりその、で、実際にその、瞑想とかも、僕もちょっと父が昔その、密教とかそういうので、結構、そちらの方を追求してた時期があって、実際になんか、高野山とか行って滝に当たってきたと思って、すごい興味、で、家見るとすごい密教の本ってすごい、結構、ね、興味深い題名のものとか多いじゃないですか。なんか
そうですね。
何を研究してんだろうみたいな、なんか、大丈夫かなみたいなのとか思うような結構あるじゃないですか。だから、そういう中でその、瞑想とかそういうのっていうのも結構、まあ、父にその、こういうのはすごい危険な部分もあるから、こう、あまり子供が面白半分にやるものではないんだけども、こういうのはいいよって言った瞑想とか、そういうのっていうのを、例えば、その、この前、先生からこういう瞑想を習ったんだけど、どうって言うから、ああ、すごいいいね、とかって言って、そういう密教の瞑想みたいなのが、なんかね、イギリスの、プライベートスクールで子供が習ってきたっていうのはすごく、
いや、
非常に興味深いんですよね。
いや、ほんとね、これを聞いたときね、びっくりしました。僕も、今、ね、チベット仏教のことやってて、それで、まあ、毎朝2年ぐらいですけどね、瞑想をやっているんですけれども、まさかその言葉がイギリス、はいでね、まあ、アジアだったらわかるんですけれども、なんかイギリスのプライベートスクールで取り入れられてるっていうようなことを聞いたときに、マジでってびっくりして、してですね。すごい、だからもうそういった意味ではもう世界的に、もう、なんていうのかな、もうこの瞑想ってもう必須スキルの一つにもうちょっとなってますよね。なんか今からの時代で生きるにあたって。
まあそうですよね。僕自身もやりますし、やっぱり、ね、本当に、ストレスを取ったりとか、あと、まあ、本当に、ヒーリングというか、休みっていう意味でも、すごくその、睡眠よりも効果的な、そういう瞑想ってもありますよね。だからこそ、やっぱり、だし、日本人としてはね、やっぱり、ね、日本でもともとあったものが、海外に行って、今こう、ね、注目されてるっていうのって、やっぱり、 もうちょっと日本人としてもね、もうちょっと活用したらいいのになっていうふうには思いますけどね。
本当そうですね。なんか、でもやっぱりその、先ほどおっしゃってたような、その Google とかがね、そういったマインドフルネスとか、そういうのを取り入れたっていう、はい、ああいうのはやっぱり影響は大きいですよね。日本もなんかそういった意味では、そこからの派生で、なんか経営者の方とか、やってたりとか、興味持たれる方も増えているっていうところもあるので、でも子供の頃からやるってすごい、僕はなんか、その先ほどね、お父さんから言われたように、その危険な部分もあるっていうのも確かにあるんですけれども、でも非常にそれができるっていうか、概念としてあるかどうかっていうのは、大きな違いがある気がしますよね。
そうですよね。だし、やっぱりボディスキャンとかそういうね、ヒーリングのそのスキルみたいなものもやっぱり学んでますし、やっぱりその、とにかくその、自分をいたわるっていうことをとにかく教えてますよね。これがすごいやっぱりセルフコンパッションって結構キーワードになってると思うんですけど、
はい、
日本ではそうですか、セルフコンパッションって結構広まってます。要するに思いやりですね、コンパッションって。
はい。いや、ですね、多分そういった概念、自分をいたわるっていうのが多分最も苦手な民族なんじゃないのかなと僕は思ってるところがあって、なんか概念としてはやっぱり、あんまりないんじゃないかなって、今でもそういったことについて、まず、僕なんかもその自分をめでるとか、なんかそういったことが非常に重要ですよとかっていう話はしているんですけれども、それが日常に取り入れられてる人っていうのは多分非常に少ない気がしますよね。概念として多分ないような気がしますね。あ、ベルさん、はじめましてですね。はい、よろしくお願いします。フォローさせていただきますね。ちょっとね、この部分もね、僕もそういう意味では、分かってんのか分かってないのかっていうと、あんまり深く聞いてみたいなって思うところがあるので、今のこの自分をいたわるとかボディスキャンの部分、ちょっともう少し詳しく聞いてもいいですか？
基本的に自分をいたわるっていうことって、やっぱり、要するに、コンパッションっていうのは、思いやりですよね。だから自分に対する思いやりっていうようになりますよね。そう、セルフコンパッションというと。
はい。
で、やっぱり、誰か他人に思いやりを持とう。そういうことによって、要するにさっき言った通り、誰かが苦しいとか、辛いとかっていう、ことがあった時に、対処するためには、まず自分自身が、そういうものをちゃんとその自分の感情とかが抱えきれなくなった時に、誰かに助けを求めるとか、あるいはその誰かの感情っていうのをちゃんとそのまま受け止めてっていう、そういうふうなことができないと、やっぱりその感情という部分の、なんていうんですかね、部分をどうしても押し殺してしまうことになってしまいますよね。
はい。
だからこそやっぱりその、まずはその自分に対して、辛い時は辛いって言っていいし、もし抱え込みなくなったら、やっぱり誰かに相談する必要があるんだよって。だからそう相談してもいいし、それは別に弱いことでもないし、逆に相談できるってことが、自立してるっていう、そういうふうに見られてるっていう部分もあると思うんですよね。それは結構最近、安富さんっていう東大教授の方が本を出してますよね。はい、
ああ、そうなんですか。
助けてくださいって言えることが、それすなわち自立してるっていう、はい、そういったような内容の本。で、僕自身もやっぱり、ずっとやっぱりそのね、男はこうあるべきだ、強くあるべきだ、絶対読みなんか見せないみたいな、こう、負けないぞみたいな感じの性格でずっと来てて、やっぱりそれってかなり、一人でね、生きてくっていうのって結構限界あるんじゃないかなっていうのは、やっぱり仕事からある時結構限界を感じた時があって、で、やっぱり海外のそういう、なんていうんですかね、特にユダヤ人の人たちって、やっぱりそういうコミュニティ内で、すごくそういうのを持って、お互いにものすごくつながりがあって、そういう部分でのつながりっていうか、感情的なそういう、なんていうんですかね、情緒的なそのつながりの強さっていうのが、いろんな意味での成功のパフォーマンスにつながってると思うんですよね。
なるほど。
やっぱりそれで多分小さい頃から、プライベートスクールのユダヤ人の人とか見てても、やっぱり、お互いにそのね、思いやりを持って、すごくいたわり合ってるなっていうのはあるし、自分が辛くなったらやっぱり辛いことをやっぱり表現してきますよね。例えば、うちの子とか日本人だから多分利害関係が多分少ないので、いろんな人にやっぱりなんか結構いろんなこと打ち明けられるんですよ。例えば、すごくスポーツができるお友達がいて、
はい。
もうなんか、スタープレイヤーみたいなんですよね。例えば、 アンダーサーティーンで、そのテーブルテニスとサッカー両方代表やってたりとかっていうぐらいすごいです。で、しかも、そう、水泳の、その、代表のチームで一緒、うちの子もちょっと水泳やしたんで、その、学校の代表チームでいつも一緒に乗ってる子がいて、はい、で、その子とかってやっぱり、実は僕ね、って、お父さんステップファーザーだから、まあ、ステップファーザーっていうのはまあ、離婚した後の、その、お母さんの連れてきた旦那さんっていう多分意味だと思うんですけども、
うん、
で、結構たまにすごくね、昔の、ダッドに会いたくて寂しいなって思う時あるんだよね、とか、そういうの、うん、で結構相談してきたりするらしいんですよ。
はいはい。
で、ああ、で、うちの子も、ああ、そうなんだ、そっかそっかって大丈夫だよってっていう、まあ結構、言ってあげるんだって言ってたんですけど、
うん、
やっぱそういうのって僕ってあんまり自分もしたことないし、
うん
うん、だそういうのをあんまりね、普通日本だと隠したりしますよね、結構
しますね。僕も全然できないです、うん
うん。だったりとか、例えば男の子3人兄弟って一番下の子が今度、そういえば一番下の子も、我々の学校に来ないのとかって言ったら、すごくその夫の友達が、実はね、一番下の子は、こういう、まあ、病気があって、多分、この学校には来れないんだけど、とかって、まあ、そう、結構相談、行ってきたりするらしいんですよ。で結構、へえ、そういうのって結構、ちゃんと堂々と言えるんだね、とかって言って、で、実際家に遊び行ったりすると、やっぱりそういう意味で、ちょっと、ね、普通の子とは違う部分っていうのがあるらしいんですけども、それはそれで、みんな、うん、共同体として、やっぱり、一緒に大切に、来てくれた、子供だからっていう感じで、やっぱりすごく温かく、迎え入れて一緒に遊んだりしてるらしいですよね。そういうのを見てると、なんかすごくそういう意味で、そういうことを隠したりとかして、なんか恥じたりとかっていうのが全然ないんですよね。だからすごく、それはそれですごく、いいなっていうか、うん。自分たちだけじゃなくて、こういろんな人たちはね、そういろんな人たちがいるっていうことを、こう、ちゃんと受け止めて、自分のところにそういう子供が来たからっつって、それはそれで何かきっと、意味があるんだろうっていうような、受け止め方をしてるし、まあ、すごくその、うん、勉強になりますよね、こっち。
なるほどです。あ、ゆえさんがコメントは、相談できることが自立、わかりやすいですということで。もう本当そうですよね。相談できることが自立っていう。なんか、ゆえさんは、僕がよく知ってる方なんですけど、ゆえさんとかも、はい、東北の方で、震災に、ところに、で、いろいろですね、影響があったところにお住まいだった方なので、うん、僕も東北の人間なんですけど、結局東北の人とかだと余計にこう、なんて言うんでしょうね。まず自分っていうのは二の次で、自分のことでこう、苦しいことがあっても我慢するのが、すごいなんか美徳というかね、そういうところがあるかと思うんですね。なので、今の話っていうのは本当真逆で、なんかまあそのいいところもあると思うんですけれども、なんか逆に、なんて言うんでしょうね、そういうふうに自分の悩みとか苦しみとかを、こう口に出せるようになるにはなく、逆になんかどういうことが必要になってくるんですかね。あ、マリエさんおはようございます。あ、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。
そうですよね。
うん、これっていうのはあれなんですか。どちらかというと自分が話ができるっていうことよりは、そういう環境を作るとかそういうことの方が重要だったりするんですかね。周りというか。
やっぱり、うん、その、やっぱり社会的なその刷り込みとか洗脳っていうのがすごく大きかったんだなっていうふうに思いますよね、今思えば。
なるほど。
だから、ある意味その、まあ、何度も言ってる通り、やっぱり学校教育で刷り込まれてることっていうのが、うん、やっぱり将来これからのその AI 時代にとって、日本人にとっては最も一番その、苦痛な刷り込みなんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。もちろん具体的に言うと、その、日本人ってきっちりやったり言われたことちゃんとできるし、例えば、その銀行業務とかでも、そのね、ものすごいなんかその、ちょっとでも10円でも1円でも合わないと、なんかこう許さないみたいな、そこまで人間でやれちゃうじゃないですか。
はい。
それってすごい能力なんですけども、もうここまでその AI がそういうのをできてしまうようになってくると、
うん、
ある意味、ほとんどのそのね、
うん、
人たちってのは AI にある意味部分的に変わられてしまって、そのある意味、変われないかもしれないけど、うん、その恐怖と戦わなければならないっていう、結構直面してしまうと思うんですよね。
なるほど。
だからやっぱりその学 校教育から来るそういう刷り込みとか、その分断ですか、うん、一人でやっぱりなんかね、やらなきゃいけないとか、そういうのすごい多いですよね。宿題とかそういうのっていろいろ聞くんですけど、みんななんかグループでやる宿題とかあんまないみたいですし、あの、違う違う、あの、日本の僕の友達とかに聞くと、
はいはい、
やっぱりグループワークでやる、そういうプロジェクトとかってないみたいですし、
確かに。そうですね、う
ん。やればやるほどそのなんか、うん、あの得意な人はまあいいのかもしれないですけど、そうじゃない人って同じね、指標でなんか測られて、うん、その、なんていうんですか、劣等感ばっかり身についてしまったりとか、その競争でね、疲弊しちゃったりとか、うん、まあ、できる人はできる人で逆にもう学校の授業つまんなすぎて、うん、なんか、すごい無駄な時間を過ごしている、そういうことがずっと続いていくと、やっぱり将来会社行った時にも同じように、ね、生産性が昼間上がんなくて夜ばっかりになっちゃうとか、うん、そういういろんな弊害もあんねえっていうとこなんですよね。だからやっぱり、うん、ここは、その、やっぱりそういうコミュニティとか、そういうところでちゃんとその、なんていうんですかね、ちゃんと相談したりとか、弱みを見せたとしても、うん、みんなでその、温かく、ですかね、別に正解は多分ないと思うので、その知恵を絞り合って、はい、支え合っていけるっていう、そういうふうな、やっぱりコミュニティがすごく必要なんじゃないかなっていうのはすごい思いますよね。
なるほど。
僕もその、学校がそういう、ある意味そのプライベートスクールって、そういう役割を担ってますし、プラスやっぱりそのね、ユダヤ人だったらユダヤ人っていうのは、もっとその強固なコミュニティを持ってて、その中でやっぱり、で、やっぱり脱落者が出ないような、そういうふうな、うん、仕組みっていうのが、ね、脈々とこう生きてきてると思うんですよね。だからこそやっぱり、そういうふうなコミュニティに属して、そこでやっぱり、いろんな意味で、その、競争じゃなくて比べないで、その一人一人のやっぱり個性っていうのがあるわけじゃないですか。そういうのを尊重してくれて、はい、上で、その、温かくそのね、相談とかそういうのになんか話し合えるような、そういうような、やっぱコミュニティっていう存在がすごく重要なんじゃないかなっていうのをすごい感じてますね。
なるほどですね。あ、ひなこさんありがとうございます。そうですよね。今、あとちょっと話に出てきて、ボディスキャンの部分もちょっと聞いてもいいですか？ボディスキャン、まあ瞑想とか、はい、ボディスキャン瞑想とかね、あったりしますけど、まあ体の不調とか、まあさっきストレスマネジメントについてお話しされたと思うんですけれども、はい、なかなかその自分自身の不調に気づくっていうのが、まあ、日本人っていうのは結構、頑張りすぎちゃうとかもね、
そうそうそう、
結構真面目なんであると思うんですよね。なんかその辺を解放するっていうところにも多分つながるのかなと思うんですが、ボディスキャンってどんなことをやるのかなっていうのもちょっと聞いてみたくてですね。
まあでも基本的にやっぱり、その自分のその手のひらで体をこうさすっていく中で、その、やっぱり声を対話する。
はい、
そういう単純なことからすごい始めてますよね。
うん。
だから、あとやっぱり、ありがとうって言うとかっていうことを、はい、まあ、疲れてなくてもやったりとか。
あ、なるほど、なるほど。
とか、しゃべもちろん、そのね、何かおかしいとこがあったら、
うん、
その、フィードバックをその手のひらから得るっていう、まあ、そういうのもあるでしょうし、やっぱりその、自分の体と、その、なんていうんですか、なるべくその、対話するチャンネルを開くとか、そういう多分、見合い方もあると思うんですよね。
なるほど。いや、でも、これ超重要ですよね。なんか、特に今みたいに、その、なんていうのかな、個人の時代になっていくと、自分でなんかそのセルフマネージメントしなきゃいけないんですけど、なんかそのなんか生み出す方ばっかり、なんかそのどれだけ仕事とかお金を稼ぐのかみたいなことばっかりフォーカスされますけど、なんか自分をきちんとマネージメントしていい状態を保つのかとか、なんか不調に早く気づくのかとかっていうところって、もう完全に見落としがちな部分だと思うので、でもそこって両輪ですもんね、ある意味。
そうですよね。だし、やっぱりその、ある意味その、まあ、足す前にまず引くとこは引かないと、
はい、
足すばっかりで、その引く、引けないとどんどんその、まあ、ランドセルが毎年重くなっていくっていう、そういうのもからある通り、はい、やっぱり何かしらそのね、そう言って不調が気づいたらそれをやめるためのそのこう習慣とかをどういうふうに作ったらいいかとか、そういう習慣のマネジメントとか、その環境のマネジメントとか、そういうのっていう方がやっぱりね、スキルとかそのツールに、スキルっていうか、なんていうんですか、そのノウハウよりもある 重要ですよね。
いやー、超重要だと思いますね。
だからすごく僕も子供たちに例えばフルートとかやらせてるんですけど、その、うん、とにかくその、弾く時間は最小限にして、なるべくそのプランとか、うん、その前にちゃんと部屋をきれいに掃除して、
はい、
やっぱり音楽をやる上でのそのちゃんとした環境をちゃんとやってから、最低限、その弾けばうまくいくような、そういうふうな練習メニューをちゃんと一緒に考えたりとかして、うん、っていうような、まあ、ある意味その環境っていうんですかね、
うん。
環境を整える。で、そういうことを習慣にするっていうのをやっぱり、重点的にやったりしてますし、
なるほど。
そっちがやっぱり応用範囲がすごく広いと思うんですよね。
なんか今回こういうふうに番組をやってることで、なんか非常に重要なところってなんかそこにありそうな気がしますよね。なんかいろんななんかそのメソッドとか、うん、なんかそのプラスにする部分っていうのは世の中にこうたくさんあって、逆になんかそこはわかりやすいんですけれども、まあそれを活かすためにもなんかその最初にまずなんかその整えるというか、環境を整えるとか、なんかマイナスの部分をきちんと、マネージメントするとかっていうところの土台がないと、そのプラスっていうのはまず生きないっていうような、そういうところになかなか生きつかないですもんね、なんか、正直。
そうなんですよね。やっぱりその集中力を、こう、発揮しづらい、そういう誘惑の多い時代になってきてるわけじゃないですか。
ああ、確かに、はい。
ですよね。
う
ん、
そうですね。
だからこう、はい、うん。まあ、とにかくそのスマホでも何にしろ、はい、その無防備な状況で与えてしまうともう、簡単にその中毒になってしまうので、やっぱりそういう部分での、うん、なんていうんですかね、強いその誘惑とか刺激、
はい。
っていうのから、やっぱりある程度その、ちゃんとブロックできるようなその習慣を作るって、やっぱ大人もすごく重要だと思うんですよね。
確かに。
やっぱり仕事中にスマホとかがそばに置いてあるだけでも、明らかになんか、ちょっと触ってなんか見たらなんかね、アラートとか設定してたらガンガン来ますし、うん、もう、うん、もう集中を妨げるような工夫をアプリはしてくるわけじゃないですか。
そうですね。うん、あ、今質問が来ました。あ、ロクさん、こんにちは。ありがとうございます。マリエさんから、日本の教育のように全員が複数科目を勉強する必要はあると思われますかという質問ですね。
複数科目っていうのは、
これは、具体的に言うと、どんなことかな、はい、どういうことですかね。複数科目っていうのは、普通のなんかこう必修科目みたいな、なんか義務教育の中の必修科目みたいな、そういうイメージでしょうかね。基本になるような国語算数、理科社会みたいな、英語みたいな、なんかそこら辺をっていうことなのかなと思ってちょっと見たんですけど、もし違かったら、そのコメントいただけると嬉しいんですけども。
基本的にやっぱりその、プライベートスクールが教えてるのって世の中に出た時に、その役に立つようなそういう、そういう授業をすごくそのモットーにしてる部分ってあると思うんですよね。
はい。
で、あともう一つは、その、純粋に子供のその好奇心。
はい。
っていうのを刺激して、その学ぶことが楽しいんだよっていうふうな、そういうふうな、なんていうんですかね、エンターテイメント性を導入して、そういろんな、こんなこともあるし、こんなことも、知ってると楽しくないみたいな、そういうアプローチやってきてるんですよ。だから、学ぶことが楽しいんだっていうふうな、そういうふうなアプローチをしてくるんですよね。だから、必要かどうかっていうのって、やっぱり、それは多分、未来までわからないと思うんですけども、これからじゃあ何が一番多分その大切かっていうと、自分が主体的に、その、はい、なんていうんですかね、興味があったら、なんていうのかね、その、まず、その、利害とかそういう役に立つかどうかっていうのを超えて学ぶ分野と、どうしてもその、やっぱり、その、なんていうんですか、リテラシーっていう部分、
うん、
それっていうのは、持ってないと、例えばその、ね、例えば、情報リテラシーっていうのって結構これ感じでものすごい重要ですよね。はい、それ知らないと、なんか、ね、サイバーブリングしちゃったりとか、なんかね、はい、自分のそのヌードのなんか、女の子だった写真をなんか送ってしまって大変な目に遭っちゃうとか、うん、そういう部分ってあるじゃないですか。だから、
はい、
科目っていうか、その、なんていうんですかね、そのリテラシーっていうのはすごくその、
うんうん、
マストで学ばなきゃいけないと思うんですよね。だそれを科目というかどうかってわかんないですけど、例えばあとね、なんていうんですか、リーディングのスキルとか、
はい、
ストーリーライティングのスキルとかっていうのって、やっぱりその、自分が誰かに思いを伝えたりとか、その誰かの心を動かしたりするときって、やっぱストーリーライティングのスキルとかすごく重要ですし、
はい、
まあ、あとその、ゴールを設定して、ね、それに向かって、やっぱり、進んでいくっていうの、ゴール設定してないと、やっぱり、いろんな誘惑に駆られちゃいますか、
うん、
そういう、自分のセルフコーチングのスキルとかっていう、まあ、そういう部分っていうのがすごい必要なんだと思うんですよね。で、その、今は、逆にその、学校でやってるような、その科目っていうのは、どちらかっていうと、まあ、エンターテイメントみたいなところにして、興味があるものを、なんかこう、子供たちが自由に選んでいけるっていうような、そういう感じにしていくのが多分いいんじゃないかなっていうふうには僕は思うんですよね。だから学校の役割としてその二つをその教えていく中で、だから子供がやっぱりそれね、興味ない分野でもあるだろうし、いろんな人が。だから、やっぱりその教科書を確実的にそのなんか頭から順番に読んでいくっていうのは結構一番なんか面白みがわかないですからね。あんまり、うん。それだったらなんか、うん。僕だったらなんか、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。やっぱりその純粋にその好奇心を刺激して、好奇心面白そうだからやりたいなっていうふうな、そういうアプローチにしていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。
私、やっぱりその歴史とかそういうのっていうのも、例えば歴史を学んで、そっからなんかこうね、実際にその、そういうストーリーがあるわけじゃないですか、歴史だっていろいろと。それを自分のその人生にやっぱり生かしていけたりとかっていうのも重要だと思うし、あと歴史ってこのね、教科書に書いてあることが全然全てじゃない、それが正しいかどうかっていうのはわからないけど、はい、あたかもそれがね、正しいんだっていうようなアプローチでなんかこう、日本の歴史とか進んでいくじゃないですか。
はい。
でもこっちって、まあ前にも言った通り、こうね、いろんな勝者の見方と敗者の見方ってやっぱり全然視点として違うだろうから、どちらでもいいから、こうなんかあなたたちグループでストーリーを作って、ジオラマを作りなさいとかってそういう授業ありますよね。だから、その、なるべくその日本の前がこういう答えだっていう風にして持ってって、な
ん
か、これ覚えろみたいな感じにするんだけど、こっち側の場合は、いや、いろんなその視点の見方があるから、答えはないから、君たちが自分たちでなんか何でもいいから作りなさいみたいな、そういう風な授業になったりとか、なんか、その科目自体がもうなんか、全然違ってますよね。
なるほどです。
やってること自体が。
なんか科目っていう考え方、まあもちろんね、そういう分類するっていうことは必要なのかもしれないですけれども、まあ、先ほどちょっとジーマさんがお話しされたように、まあ世の中に出た時に、必要役に立つというか、まあ生き抜くスキルみたいなところのベースを作ってるような、そんなイメージ
ですね。そうですね。だから生き抜く力ですよね。だから、その分野っていうのも、その分断されて、例えば、日本とかだと物理科学、何でしたっけ、地学なんとかとかいっぱいありますよね。はい、でも、こっち大体サイエンスなんですよ。
ああ、ってくくられるわけですね。なるほど。
そうそうそう。そうだから、その中でもっと分野横断的にこう、いろいろと学んでいくわけですよね。
あ、なんか質問が。
だし、はい。
363です。はい、マリエさんありがとうございますということで、先ほどのね、科目についてのお答えということで、はい、はい、ありがとうございます。質問ありがとうございました。363からですね、はい、私の娘はオンラインで新しいつながりをガンガン構築していますが、相手が誰かわからないこともあり、オンラインリテラシー教育の必要性をめちゃくちゃ感じますということですね。まあでも、まさしくそうですよね。まあ子供も大人もやっぱりつながれる時代だからこそっていう、先ほどのリテラシーの問題ですよね。
やっぱり最初にすごくその僕、我々が、まあ、この前言った通り、親がまずその、どういうそのリスクがあるのかっていう、実際のその事例とかを、そういう専門のコンサルタントが学校に来て、そういうクラスを持って教えてくれるんですよね。やっぱり相当怖いんですよ、やっぱり。その、なんていうんですか、セックストーンとか言って、やっぱりそういうふうに仲良くなって、その、なんか、そういう、なんていうんですか、性的なその写真を送ってよ、みたいな感じで、送ってしまって、それをばらまかれちゃった例とか、そういう事例があったりとか、特にそういうのって、結構安易に知らずにやると、もう本当に取り返し、 つかないようなね、あの、ことになったりとか、とかやっぱりあと、最近だとね、オンラインゲームで、こう、今、ペアを見知らぬ人と組んだりできるじゃないですか。
そうですね、はい。
で、そのペアを、やっぱり子供のふりして大人が実はなっていて、で、こいつはなんか、結構ね、プロフィールとかも安易に公開したりすると、あ、このうちはなんか結構お金持ちっぽいからとか、あとなんかそういうので近寄ってきて、何年かもう計画みたいな感じでもう、あの、いろんな意味でその、あの、例えば、ファイル交換ソフトとかあるじゃないですか。ああいうのを使って、あれって結構ウイルスが入ってるんで、例えばウェブカメラにそのウイルスが入って、はい、ウェブカメラでその、なんていうんですか、その部屋とかそういうのに、なんていうんですかね。
うん、
画像をもう、いくらでも撮れるようにされちゃったりとかして。
すごい。
もう怖いんですよ、ほんといろんな意味で。
なるほど。
だからすごくやっぱり、子供に、とにかくその、部屋に、勝手にその PC 端末を持って子供が自由にその、あの、サーフィンをちっちゃい時からできるようにするっていうのはもうすごく危険極まりないっていうふうに。それがまあ大前提で、親と一緒に親のいるところで、あの、まずは使うとこから始めましょうみたいなとこから始まって、あとそのチャットとかそういうのにしても、まず親とチャットしたりとかっていうのをやって、で、あとはそのお友達ですよね。で、お友達とのチャットとかっていうのも、もう親が全然その、見てていいですかみたいな。そう。で、先生ももちろんモニターしてますし、だそういう部分でちゃんとその、とにかくそういうふうにして、まずプライバシーのないとこから、ちゃんとやり方を教えるみたいな。でも、それって結構、その、普通の、なんていうんですか、リアルの世界だったら、それ当たり前ですよね。知らない人についていかないとか、知らない人と会っても、はい、警戒するって、リアルだとやっぱりね、当然そういうことするんだけど、なんかバーチャルだと全く別世界なのかなっていうふうに勘違いしちゃうのがあるじゃないですか。でも明らかにサイバー空間っていうのはリアルの延長で、
はい。
で、やっぱりいい面としてはやっぱりね、不特定多数の人とその時空を超えて繋がれるっていうすごくいい部分もあるけど、やっぱり怖い部分っていうのは、やっぱり言った通りそのデータが全部管理、残ってるっていうのがあって、間違えたことをやってデジタルタトゥーを残すと、将来のそのね、キャリアに大きな影響を持ちちゃったりとか、あとはその、相手のプロフィールとかそういうのっていうのを必ずしもそのね、信用できるかっていうと、ね、全然アバターで信用できないじゃないですか。
そうです
ね、信用できないって考えてた方がやっぱりすごくいいわけですよね。だからそういう部分に関してもやっぱり何重にもそうやって、やっぱりすぐに信用しないでとか、そういう部分の、なんですかね、やっぱり知識とかっていうのもすごく必要になると思うんで、やっぱりその僕もすごくその自分自身がやっぱりこういう発信をするきっかけになったのも、そのプライベートスクールの授業で親御さん向けのそのレクチャーで、そうなんだっていうとこから結構始まってるので、やっぱり、本当におっしゃる通りだなと思うんで、僕も何かしらそういう意味でね、そういう講座とかそういうのとかもできたらいいなっていうふうには感じてますけどね。
本当そうです。あ、ヌアさん、こんにちは。ありがとうございます。はい、あと363、本当誰が教えるか、今は親の責任で IT リテラシーに関する本や教材を買い学び合ってますということでね、本当にね、親がね、学ばなきゃいけない時代ですけどね、でもそこの元というかね、源流っていうのも、きちんと確認する必要というか、なんか本当にこれで合ってんのかっていう答え合わせが今だとちょっとできないところもありますもんね、なんか。
まあ、その目的にも多分よると思うんですよね。この、結構その、僕日本の教育でその答えをすぐなんか欲しがるっていうのって、やっぱり答えって目的によって全然違うじゃないですか。
そうですね、なるほど。はい。
そうですね。その目的に応じてやっぱり答えって変わってくると思うし、その後その前提によっても答えって変わってきますよね。だからこう何かしらこの一個のこうなんか正解があるみたいな、そういうのでは多分これからじゃないと思うんですよ、はい、どんな部分でも、だからその例えばお子さんのそのとか家族がどういうものを目指してるのかっていう部分からやっぱり、ちょっとずつ答えて変わってくると思うし、まあもちろんその共通部分でこういうことには注意した方がいいっていうリスクの方に関しては多分絶対にね、ある意味ですけど、その逆にそのじゃあどういうふうに使っていくか っていう部分に関しては、やっぱりリスクとリターンっていうのは、やっぱりね、ちゃんとバランスを考えながらやっていかなきゃいけない部分っていうのは結構あると思うんで。
そうですよね。なんか、そこの部分、答えの求め方という問いの立て方っていうのはずっと言われてますけどね。そこにも通ずると思いますし。まあ、あとはなんかそのいろんななんかその今って、単純な SNS だけじゃないじゃないですか。はい、先ほどなんかジーマさんがお話しされてたような、そのオンラインゲームとか、最近だとね、はい、フォートナイトとかみたいな、なんかその世界的なゲームとかがあって、なんか今そこら辺がね、もう本当に出会い、系のなんかみたいな感じになっていたりとか、なんかそこで反省が起きたりとかっていうのも結構出てきたりするんですけれども、特にね、大人世代とかってゲームしない人とかも結構いるので、僕もしない、フォートナイト入れたんですけど、全然よくわかんなくて、すぐやめちゃったんですけど、なんかそういう意味でなんかいろんなね、なんか新しい SNS の形とか、まあ、SNS じゃない、今 e スポーツとかね、なんかそういうふうに言われて、これ健全なものですよっていうふうな形をしてるんだけど、実は違かったみたいなもの結構あるじゃないですか。そこら辺に対してリテラシーもつけなきゃいけないっていうことですよね、なんか大人としては。
そうなんですよ。だから、すごくその、やっぱり、僕もすごくアグリなのは、まあ、一緒にやるっていう姿勢がすごい重要だと思うんですよね。
ああ、なるほど。あ、すごい重要ですね、うん。一緒にやるってことですね。
うんうん、まず、大人もその試してみないと、わかんないと思うんですよ、うんで。僕は結構データサイエンスとかそういうの結構専門なので、うん、その、やっぱりその、なんていうんですか、スロットマシーンにつながれた、そういう、なんていうんですか、要するにスロットマシーンのそういう、なんていうんですかね、科学が、そのゲームってふんだんに利用されてるじゃないですか。要する
に、なるほど。
人間を中毒にして、はい、ドーパミンをどうやって出させるかっていう。はい、うん。そういうふうに、例えば、まあ簡単に言えば、その、ランダムに大当たりが入ってたりするわけじゃないですか。
はい。
だそういうものに関して人間ってもうすごくその、中毒性を発揮してしまうわけですよね。で、プラス、その、常にその、いろんなその、キー入力とか、その、子供のその、年齢だろ、なんだろう、そういうのとか、まあ、大人でもいいんですけど、いろんなその人の属性に合わせて、
うん、
その、コンピューターが動的にその、フィードバックを取って、で、ちょうどいいレベルのそういう、なんていうんですか、シナリオを用意したりとか、敵の出現とか、そういうのをカスタマイズしてコントロールしてるわけですよ、向こうは。
なるほど、はい。うんうん、
で、我々の時代のゲームってそこまで全然できてなかったか、その、完全にその麻薬のその何ですか、濃縮度っていうのが全然違うわけですよね。
なるほど、そういうことなんですね。うんうん、
そうそうそう。だからもう完全に今はビッグデータとかそういうのをプラスその動的なそのフィードバックによって、うん、この人個別にどういうふうな、何ですかね、シナリオとか敵のこの出し方をしたら一番中毒になるかっていうのを、まあ結構個別にこう求められてるって結構あると思うんですね、コンピューターに。
なるほど。
だからすごくその、で、プラスなんていうんですか、ピアプレッシャーつって、その4人パーティーでその参加したりする、そういう、ね、はい、RPG ゲームとかだと、やっぱり一人でもかけると戦闘能力が大きく落ちるから、まあ、その、ね、うん、出ないと、その、まあ、仲間からこうなんか言われちゃうから、じゃあ絶対参加しなきゃ、みたいな。そういうプレッシャーとか、
はい、
そういうのとかいろいろとこう、もう、現実世界よりも、なんかそっちの世界の方が、すごくその、のめり込みやすいような設定をもう、組み込まれちゃってるわけですよね。
なるほど。はい、はい。
うん。だからそこで、その、ね、日常生活に対して学校がつまんないとか、うん、家帰っても、ね、お父さんお母さんが全然なんか、構ってくれないとかって言って、その現実逃避して、そっちの世界にはまっちゃうとなかなか出てこれないっていう、そういうふうな研究結果って結構出てるんですよね。
うん、
やっぱりそれはやっぱり昔結構ねゲームやった方がいいって自分もやったからやった方がいいって言ってる人とかもいると思うんですけど、でも、その中毒度合いって僕もゲームやってたんですけど、
はい、
その今と昔じゃ全然違うんで、やっぱり、
ああ、なるほど、はい、
やっぱりそれはね、コントロールしないと本当脳が変な風に発火しちゃいますからね、シナプスが。
ああ、そうなんですね。なんだろう。すごい、でも、今の話、なんかまた別の機会に、改めて、こう、話を聞きたいなと思ったんで、さっきの、その、なんていう、その、ランダム性と、その、中毒性みたいなことっていうのは、うんうん、まあ、これはね、プライベートスクールとはちょっと違うと思うんですけれども。
そうですね。そうですね。
うん。ジーマさんのやってらっしゃる、その仕事の中で、そこら辺の関連性みたいなことも、非常に、こうなんていうのかな、普通の仕事の中にこうと取り込みながらこうデータを管理してるというかマネジメントしてる、そういうイメージなんですかね。
僕は金融なのであんまりそこのなんていうんですかね、中毒性とかそういう部分 っていうのじゃないもあるんですけども、やっぱりその、はい、まあ見れば、そのシステムがどういう構成になってるか見れば、やっぱりわかるわけですよ。これは。で、僕もともとトレーディングだったので、そういう確率とかそういう部分に関して、やっぱり、はい、ね、そういう部分で戦ってきたので、はい、やっぱりどういうふうな、その、例えばね、胴元がどういうことを考えてるかっていうのって、やっぱりよくわかるわけですよ。
ああ、なるほど。
うん。つまり仕掛ける側の視点ってやつですよね。
はいはい。
どうやってかもるのかなっていうの、で仕組みをまあ、そっち側の視点から考えるっていう機会が多いので、じゃないと、生き残っていけないので、
そうですね、
だからそういうふうに抽象的に考えると、やっぱり、うん、結局はそういう、ね、要するにドーパミンをどうやって出させるか、うん、どういう方法でやるのが一番効率的で、どういう一番中毒になるのかっていうのを、ある意味その、物理的なそういう科学的な薬品を使わずとも今はもう行動とかそういうのでできてしまうっていう、うん、そういう研究があるので、脳科学で。
はい。
うん。だからまあある意味すごくその、もっと怖いわけですよね。
そうですね。ノートさん、こんにちは。あ、はい、ありがとうございます。なるほど。そこら辺がもう科学的に確立されていて、まあ大体のゲームとかっていうのはそれが取り込まれていて、うまくそれでマネジメントされてるっていうこと、
ね。そうそうそう。だし、あと、やっぱり課金したらなんか全然その、ね、世界、ゲームを進めるときのなんか、やりやすさが全然変わってきたりとかして、
うん、
で、やっぱりその、生活レベルは上げられないっていうのって、まあ、人間共通のそういう、なんか、弱点じゃないですか。うん、そうすると、やっぱり、ね、もう一回課金しちゃったらもう、どんどん課金しちゃうみたいな。だからまあ、そういうのはもう、それで、しかもコンピューターだから、その、テストと検証がもう無限大にシミュレートできるわけじゃないですか。AB テストを繰り返して、AB テストっていうか、
はいはい、
そうですよね、うん。いろんな人にいろんなテストをして、で、うん、で、ものすごい数の人がものすごいいろんなね、クエストを探求してるわけだから、はい、ものすごいデータが瞬時に溜まるわけじゃないですか。
はい。
だからもう、はっきり言って勝ち目ないですよね。もう、はっきり言うと、その、大人で IQ が高かろうが、何なのが、その、もう、一回中毒ない人だったら、もう、なかなか抵抗できないっていうのは、もう、結構、そういうふうに言われてるゲームって結構あるんですよね。
なるほど。だから、そこら辺にもハマっちゃったらもう、っていう、もしかするとね、ここで今話をしている、この、スタンド FM みたいな、これもそういうところがあるのかもしれないですよね、なんか。
まあそうですよね。例えばその、うん、僕だったらやっぱりね、ソルティさんにミスるわけにいかないから、
はい、
絶対にこの、ね、この時間は、遅刻できないなとかって、これ結構ピアプレッシャーだったりするじゃないですか。
ああ、なるほど、はい。
だし、やっぱりその、読者のリスナーさんとこう、対話できるチャンスで、なんか、たまにこう、なんていうんですか、すごく興味深い、自分のその盲点をついてくれるようなその質問が出たりすると、ああ、すごい、ああ、こう喋っててよかったな、とかって結構中毒性になりますよね、これ。
なるほど。
うん、
ああ、だから、そういうところが、しやすくしている、あ、ひろりさん、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。なるほど。なんかそういうのがしやすいようなプラットフォームにしておくっていうところがまたその中毒性の。
ライブ、はい、ライブってある意味そのランダム性があるわけじゃないですか。
はいはい。
あまり予測できないし、
うん、
収録して、で、流してっていうんじゃなくて、結構動的にそのコメントが入ってきて、それのコメントによってそのなんか内容がこう動的に変わっていくっていう、そういう面白さがありますよね、ライブって。
うん、そうですね。うん
で、これを設計した人って、すごくある意味、そのランダム性とかそういうのっていうのに結構造形が深いんじゃないかなとは思うんですけどね。
ね、だってもう本当朝から晩までね、もう1日なんか10回とか20回とかライブしてる人とかいますもんね。僕は朝だけなんですけど。だからそういうのはある意味、もう書いてくることによって、うんうん、まあライブすることによって、もうドバビバンバン出てるからもうなんか一日何回もできちゃうみたいなそういうところがあるってことですよね。
そうですよね。だからなんかランナーズハイって言いますよね。これ結構スピーカーズハイっていうのも結構あるんじゃないかなと僕思うんですよ、ね。
あああるかも確かに、
はい、
うん。
思いません？結構特になんかその一人で喋っていうよりもなんかこう対談で、そこになんかお客さんがいて、でお客さんからその質問が入ったりとかっていうことに対してこうまた対談でこう答えていくとすごくその心強い上に、なんかこう、うん、なんていうんですかね、ランダムにそういう、
はい、
心がくすぐられるっていう側面はすごくありますよね。
確かにそうですね。なんか、さらになんかこの、なんかスタンドエヘムとかだと、入ってくる人になんかあんまり危険性を感じないところがあって、なんかその、うん、なんか、 安心して話せるみたいな、なんかところがあると思うんですね。だからなんか割と、なんか対談するのに関しても、まあ、して話をしながらもランダム性っていう、なんかその、その時々の、あの好奇心をくすぐられるみたいなところの方があるから、なんかね、それもすごいドーパミンが出るのにいいのかもしれないですね、なんか。
そうですね。なんか結構そのライブっていうのを実際にこうやってみて、あと、やっぱりそのね、映像のライブとかだと、やっぱりもうちょっとそのカチッとしていかなきゃいけないとか、多分女性とかだったら化粧もしなきゃいけないしって、はい、結構大変だなと思う部分あるんだけど、音声だともうちょっとそのリラックスした感じで、なんかやれる部分もあるじゃないですか。はい、そういうのもあって、結構、いいそういうバランスなんじゃないかなっていうのをすごく感じますよね。
なるほどですね。じゃあなんかそのライブをしてハマってるのも、ある意味結構危険は危険のうちの一つかもしれないってことですよ、なんか。
まあそこでね、やっぱり世の中のためになるっていう、その、そういう視点の部分も入っていれば、それはすごく中毒になったとしてもいい中毒ですよね。
まあそうですね。
だから逆に言えばその、ゲームのそういう中毒になるようなそういう仕組みを、その自分のビジネスに導入していくっていうね、ゲーミフィケーションっていうそういう部分があるじゃないですか。
はい。
だから、その、いい習慣にそういうドーパミンを使っていくっていうのがすごくいいことだと思うんですよね。
ああ、なるほどですね。
だからゲームとかそういうのを使ってその子供のドリルみたいな、そういう退屈な作業を楽しくやるとかっていうのって結構最近のね、アプリ結構多いんですよね。
はい。
考えでは。だからそういうのはもうアプリに任せて、そうすると自動的に結果が取れるから、そういうのを全部アプリに任せて、学校側はもうちょっとその個別に、この子はこれが強くて弱くてっていうのにもう、先生がこうコーチとしてフォーカスするみたいなのが、やっぱり結構これからの学校のそういう流れな、先生の役割としての流れなんじゃないかなっていうふうに言われてますけどね。
なるほど。もうまさになんかね、最初の校にお話をしてもらった、その生き抜くための力っていうところの、そのリテラシーとか、なんかベースになるような勉強とかっていうのは、もうそういったアプリみたいな、まあコンピューターに任せて、まあさらに、なんて言うんでしょうね、個別の能力を発揮するようなところに、人の先生っていうのは、まあコーチングとか引き出すっていうところ、
そう
ですね、その役割分担が、まあ大事ってことですね。あ、ごめんなさい、あ、三六さん、スピーカーズ、はい、ありません。話すことで自己効力感がぐっと増します。上がる気がします。ね、ありますよね。また一人でもレスポンスがあると親和性がぐぐっと増しますね、ということで。そうなんですよね。このレスポンスっていうのがね、すごいね、やっててね、嬉しいなとか楽しいなとかね、なんかそういったのありますもんね。あ、シダーさん、こんにちは。ありがとうございます。
こんにちは。
できまして。はい。父、旦那、サラリーマン、三つの視点トークスラジオということで。36さん、確かに睡眠時間減らしてる方も多いです。ですよね。僕はもう夜完全にスマホ見ないんであれですけど、夜とかね、ずーっとライブやってる人とかいますもんね、なんか。
ああ、もうすごい、すごい。もう完全に中毒性
です。中毒ですよね、もう。なんかもうなんかずーっとスタイフのことについて話をしてる方とか、スタイフについてつぶやいてなんかライブしてて、もうひたすら繰り返してる方もね、いらっしゃいますしね。なんか、まあそういったものをなんか、まあ教育とかに関しては、なんかいい方向、どう意図するのかっていうことが重要ってことですね。
まあそうですよね。
マリエさん、最近のアプリはめちゃくちゃいいものあります。子供のハマることを利用してそこに学習を組み込むのはありやと思います。かなり実感してますということですね。なるほど、なるほど。ねえ、本当に。だからそのアプリ、これがいいものだ、悪いものだっていうところを、まあ判断するリテラシー、ここも非常に重要になってくるっていうところですかね。一緒にやってみながら。
そうですかね。
なるほど。いや、でもね、今、ちょうどまたプライベートスクールの話とはちょっと違うんですけど、なんかすごい面白い話というかね、なんか、中毒性ってね、結構、いい方に使えばいい方向に人生も、動いていくし、そうじゃないと、そうじゃない方向に動いていくっていう、根本的な、もう人の行動の基本のところっていうのはもうかなり進んで研究されてるってこと
ですね。そうですよね。だから僕は子供たちに、そのゲームやる必要ないように人生、自分の人生が、そのゲームみたいに、
はい、
楽しくなるように、そう、どういうふうにデザインすればいいかってことを考えていくのがすごいいいんじゃないですかっていうふうな、そういうふうに、まあ、教えてるんですけどね。教えるっていうか、まあ一緒に自分も含めて、自分も仕事に、そのなんかゲーム性とか導入して、
はい、
まあ苦手な人がいたら、でもこのね、あの、ボスキャラみたいなのをどうやって克服したらいいのかなとか、そのアプローチとかどういうふうにしていったらいいのかなとか、 まあもうゲームだから結構やっぱり、その、僕自身やっぱりトレーディングとかやってると最終的にはね、うん、サイコロ踏んなきゃいけないんだよね、みたいな、そういうふうな結論になっちゃうわけですよ、うん、全
部。はいはい。
要は、その 100% 完全情報で物事を判断したりとか決断したりするってことは不可能なわけじゃないですか。ですよね。何か決めるときとか、
うん。
だから結局最終的にはそのサイコロ振ってみて、その目が出るかどうかっていう部分に関しては、もう、はい、その当然そのどういう目が出るかっていうので有利か不利かっていうのは把握しなきゃいけないと思うんですよ。
はい。
だけど、まあ当然、その、どんなにその、なんていうんですかね、努力していい環境を作って、
うん、
いい結果を招きようとしてやったとしても、
うん、
その方向で間違ってないんだけど、ランダムに悪い結果ってのは出るわけですよね。
うん、
間違い
なく。ああ、確かにそうですね。うん。
うん、だそのランダム性っていうのはやっぱり受け入れないともういけないので、うん、それってやっぱりもうちょっとそのね、人生っていうのはそういうゲームの部分っていう側面があるからっていうふうな意味で、やっぱりその、まあ当然ね、その、人生ってすごくそんなゲームみたいに軽いもんじゃないっていう、そういう見方もあるとは思うんですけど、まあ、あまりそういうのに偏りすぎると、どうしてもね、やっぱり、生きづらくなりますよね。
そうですよね。確かに。だからもうなんか、あ、どうぞどうぞ。
そうそう。だから、やっぱりその、まあね、人生っていうことの意味っていうのをね、ちゃんと深く考えるっていう部分も必要だし、それとは、うん、と同時にやっぱりゲームとして、まあもう、うん、しょうがないよ、サイコロ振らなきゃいけない部分ってあるんだからっていう意味で、うん、まあエンターテインメントとして捉える部分っていう、その二つの面がすごいやっぱりね、重要なのかなとは思いますよね。で、そのエンターテインメントの部分ってやっぱりなかなかその、受け入れがたい人、日本人ってすごく多いと思うんで。
確かに。
うん、
なんかですよ、ね、真面目であるっていうことと、そういうふうに楽しんじゃいけないっていうことが、なんか同義になってたりしますもんね、うん、なんかそこって。
そうなんですよね。だから学校の、勉強が楽しい、そんなはずがないだろうみたいな、結構そういう、うん、なんか塾とかでもなんかね、
うん、
塾に行くのが楽しいとかって、先生が楽しいとかって言うと、結構、親でなんか眉を進める人がいるっていうのを聞いたことありますからね。
ね、なんか楽しいの質っていうのもありますしね、なんか。
うん、
になんか楽しいって一言で言っても、
うん、
でも本当にこのね、今言ってたみたいな、どういうふうに生きていくのかを本当にゲームのように切り開いてって、どういう人たちを仲間にして、うん、そしてなんかこう歩んでいくのかみたいな、うん、なんかそういう観点っていうのはね、うん、なんか何を学ぶのかよりもなんかもうちょっと抽象度上げて非常に重要な気もしますよね。
だと思うんですよね。だから、まあ、そういう意味で、いろんな意味で、そのね、プライベートスクールってやっぱり、子供たちがまずその、ね、楽しくてしょうがないっていう環境を作ってくれてるっていうのはすごく、まあ、学ぶべきことはすっごいいっぱいありますよね。
あ、マリエさんからなんかコメントが、
はい。
塾で働いている時代、そんなはずはない。遊びに行ってるんじゃないか、ちゃんと勉強してないんじゃないかって言われたことがありますということで。あ、働いていて、ね、なるほど。確かに、そうですよね。楽しいって言われると逆になんかちゃんと勉強してないんじゃないかみたいな。
そうそうそう。でも明らかに楽しいというふうに感じてる時の方が全然、その、なんていうんですかね、学習効果も高いっていう、そういう研究結果っていっぱい出てるみたいですしね。やっぱりそのプレッシャーかかってやるものって、すごい IQ が低い状態でやんなきゃいけないので。
なるほど。はい。
やっぱりね、その、まあどうかと思いますよね。やっぱり純粋に好奇心とか、ね、そういうのっていうのって子供にとってみてはすごく重要だから。うん、それがやっぱりね、そのなんか、これ絶対やらないといけないから、受験に必要だからやるとかっていう姿勢でそのまま行っちゃうと、やっぱり、ね、純粋に学ぶことの楽しさってやっぱ学べないと思うんですよね。でもこれからの時代って学んでいかなきゃいけないから、どんどんどんどん時代が変わっていくから、障害学習が必要なんだけど、やっぱりその、ね、やっぱり、だから結構、なんていうんですかね、学校を卒業してしまうと、そういう学びをなかなかできない人って結構多いっていうふうに伺いますよね。
特に日本人はそう言いますよね。なんか世界の先進国の中でも、ズバ抜けてなんか社会に出るまでは、 勉強してるけど、社会に出た途端にみんな勉強しなくなるみたいなね、言いますよね。
だから、やっぱりその普通な、なんかそういうね、なんか、登竜門でっていう、なんかすごく悪い、そういうなんか、ね、洗脳になっちゃってますよね。だ僕自体はそう、勉強ってことがすごい大嫌いなんですよ。
はい、
勉強とか受験とか。もう全部戦争だと思ってたんで、
はい、
本当に。なんか、すごくその、だ子供たちにはその、勉強じゃなくて学びだよって、学習とか学びとかっていう、その名詞って結構変なそういう記憶が封印されるじゃないですか。
はい。
なんか強制的にやらされるものっていう、そういう印象があって。だから、そのもっと学びとか、そういうふうな感じですよね。だから教育って言えばなんか結構学育だっていうふうに言ってる、そういうスタンフォードオンラインの先生いらっしゃいますよね、星先生っていう方が。
星先生、スタンフォードの方です
か、そうですね。
はい。
スタンフォードのオンラインの、学校の校長先生やってらっしゃる、あの星先生は、学育だっていうふうに言ってますけど、はい、まさに本当学ぶためのその力を育てていくっていう、そういう、ことがこれからやっぱり必要になってくるのかなっていうのはそう思いますよね。はい。
なんかいろんなことを学ぶための一歩前の学ぶ力をつけるためのなんかところですかね。そこを育むみたいな。
そうですね。まあそれが結局これから生き抜くための力ですよね。
まあでもそうですよね。なんか何かをっていうことよりはそこがあれば何にでも対応できますもんね。あ、マリエさんから。すいません。はい、質問。例えば、学校でもゲームの授業あってもいいのかなと思ってます。デジタルのものだけかゲームではなく、ボードゲームとか楽しいものもたくさんあります。ゲームから何が学べたとか、ノートにまとめさすとかでも面白いのかなと思ってますということなんですけど。
ああ、素晴らしいですね。やっぱり、うちも、その、カード、コンピューターゲームじゃなくて結構そのトランプの、ゲームとかって結構重要視してるんですよ。駆け引きとかそういうのって結構学べるじゃないですか。
はい、
相手の表情とかそういうので。
は
い、で、結構その、みんな4人、子供が3人いて僕と4人でブリッジをやるんですよ。コントラクトブリッジって結構。
はいはい、
で、この前、その、次男が学校に行ったら校長先生がなんかこう、来て、みんなブリッジ知ってるかとかっていうから、うちの子が、はい、もう僕、すごいやってますとか言って、本当かとかって言われたらしくて。
はい。
で、いや、だってダッドとかみんなで4人でやってるんだもんとか言って、だからじゃあやるかとか言って、本当にやって、で、他の2人のイギリス人が結構知らなかったらしいんですよ。で、先生もなんか、日本から来てんのにこういうのが好きなんだねとかって言って、いや、本当にこの、ね、コンピューターゲームよりもこういう風な、カードゲームで、まず楽しんでから、そういうのやればいいんじゃないのとかって、家ではやってるんですよ、みたいな感じで、校長先生からお誘いを受けたみたいなんで。
すごいです、
ね。まあ、やっぱ学校でもそういうトランプとかそういうのってね、先生がやらないってオファーしてくるわけですよ。だそれにはそれね、やっぱり昔からのその、いい部分っていっぱいあると思うんですよね。駆け引きにしよう。あとチームプレイもしなきゃいけないし。だから、すごくその、学校でそういうゲームのことを、ちゃんと研究するっていう。で、どういう仕組みでこれはそのね、課金してんのかとか、で例えば 95% の人はタダでやってるんだけど、残りの 5% の人が課金して、それでなんかこんだけ儲けてるからっていうか、そういう、研究するのすごいいいと思いますよ、僕は。
なるほど。
うちは実際にそういうのを言って、
ええ、
マインクラフトとかって結構ゲームの部分もあるじゃないですか。
はい、はい。
で、これどういうと何が使われてるとかっていうのは結構、一緒にやってたりしますけどね。
なるほど。あ、マリエさんなんかコメント。デジタルのものしか知らないから、それにハマってしまってるのかなと思います。もっと大人がこんな面白い、たくさん、面白いものがたくさんあるって教えてあげたら、デジタルのゲームだけにハマることってないと思います。特にボードゲームは世界中に面白いものが山とありますと。
そうですよね。おっしゃる通りだと思いますね。だから、プライベートスクールとか、その、ボードゲームを作る授業ってあるんですよ。
面白い。はい、
あれは何の授業だったかな、
うん、
デザインテクノロジーの授業かな、そのボードゲームとかをいろいろ研究していろんな新しいボードゲーム作りましょうみたいなとかって、そういうのをやってたりとかするので、
はい、
やっぱり、すごくそういうゲームをするんじゃなくて作る際の回りましょうってい
う、
そちらの方が何倍もね、有意義だし、
いや、そうですね。なんか。
だそちらなんですよね。その、なんでもその、そちらのルールを守る方っていうよりルールを作る方。 に ならなきゃいけないんですよ、君たちはっていう、うん、そういう感じなので、うん、だからやっぱりゲームも、そのゲームに遊ばれるんじゃなくて、
うん、
いろんな人に遊ばれるゲームをデザインできる、そちらの方の人になろうっていうのはすごくいいことだと思いますよね。
いや、それすごいいいですね。うん、なるほど。
まあ、それには当然、そのね、過去のボードゲームとかっていうのは、もうそのね、面白いって言われてるボードゲームには必ずその共通点とか、その、うん、そのゲーム特有の、ね、違いとかあるから、その共通点でゲームとしてどういう部分があると面白いのか。うん、で、この部分の、その、このゲームの特有の、面白さって何なのかっていう、こういう二つの面について結構調べたりしてるみたいなんですよね、この
場所。
うん、だからそういうのをやっていくのって普通のその国語理科社会なんとかっていうのよりもよっぽどうん、世の中に出てから役に立つスキルなんじゃないかなって思いますけどもね。
いやー、本当ですよね。なんかさっきみたいにその人生をどうよりよく生きていくのかっていう、なんか自分たちでね、うん、そのゲームを、自分の人生をゲームみたいな感じで、パーティーを組んで、うん、そしてやっていくみたいなところにもつながって、ドリーミーナオミさん、うん、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして。
はい。桜井パンダさんも、はじめましてかな。はじめましてですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フォローさせていただきます。桜井パンダさん、アメリカ・プラハ・パリオペア留学を経験、学費無料認可のアメリカオンライン大学のユニバーシティ・オブ・ザ・ピープ、現役生徒。あ、生徒さんなんですね。すごい。パリオペア留学っていう、ちょっと僕初めて聞く単語なんですけども、面白いですね。ちょっと後で見に行かせていただきますね。フォローさせていただきます。ありがとうございます。だからね、結構ね、今、ライブとかやってると、学生の方とか、はい、昨日とかはね、あれなんですよ。マレーシアから、10歳の女の子が参加して、はい、ライブに、僕のライブね、日中やってるとね、来てくれる女の子がいて、10歳で日本人なんですけれども、今留学しててマレーシアはね、出かけられないので、家でね、ずっと
受け
てるんですっていう、言われてて、で、面白いのが、お父さんも一緒に参加してくれるんですよ。はい、さっきの話につながるんですけども、お父さんも一緒に参加してくれて、実を言うと僕、お父さんと地元が一緒で、昨日その話で盛り上がってですね、娘さんと息子さん、とお父さんが一緒に、このスタイフのライブにね、参加してくれてるって。でもそれって、さっきゲームをね、一緒にこう、参加しながら、やっていって、いいのか悪いのかっていうことを判断するっていうことと一緒ですもんね、それって。
そうなんですよね。だからやっぱり、大人の人もやっぱり試してみて、実際にその思ったものと試した後のそのギャップって結構あるじゃないですか。
ありますね。そうですね。
そういうのって実際に体験してみないとやっぱり分かんないことって多いですしね。
本当そうですよね。マリエさん、幸せ感が高まる学習がいいですね。たくさんコメントしてすいません。あ、いえいえ、もうなんか質問いっぱいいただいてね、本当に、ありがとうございます。
あたりですね、はい。
リエさん、質問できるマリエさん素敵だと思います。本当そうですね。質問ってなかなかね、出すの難しいですからね。普段からそういったことに対して意識してないとなかなか質問しようと思っても出てこないので、ありがたい限りですね。
ありがたいですよね、本当に。
はい。ありがとうございます。
これからやっぱりそういう意味で、そのね、その、うん、なんていうんですかね、多分イギリスもすごく今、ロックダウン厳しくなりそうなんで、まあ、変異種みたいなのが出てきて、
やっぱり
ますますそうやって、
う
ん、親子で、その、過ごす時間って増えてくると思うんですよね。その中で、やっぱりなんか子供と一緒になんかちっちゃい子と一緒になんかそういうの参加するの恥ずかしいかなって思う人も結構いるかもしれないですけど、やっぱりすごくその、一緒に参加してるっていうのって子供ってやっぱすごく安心感を持つと思うんですよね。だし、やっぱり新しいものに対してその一緒になってこうやってくれてるっていう部分に関してすごく、アプリシエイトしてくれる部分もあると思うんで、やっぱり、僕もやっぱりなるべく一緒に参加したいなって思いますけどね。子供っていろんなことをキャッチするの早いですからね。
そうですよね。すごいなと思って、なんかどこでこうスタンドエフェムを知ったのかっていうところもあるんですけども、なんか、で、他に何興味あんのって聞いたら、なんか普通に絵を描くこととかっていうことを言ってて、だからそういう点では普通の10歳の女の子なんですよね。だけどなんかそういったことに積極的にね、大人がこう話をしているところに混ざってこういうふうにコメントしてきたりとかってするのもすごいなって思って聞いたんですけども、でもそれがね、簡単にできるけど、危険性もあって、そこら辺を親としてはね、一緒にやっていくってさっき ジーマさんのね、お話の後に一緒に学んでいくっていうのは超重要ですよね。なんか、すごい勉強になります。ということで、ちょっと1時間20分が。
いいですね。あっという間でしたね。中毒性が。
ですね。びっくりする。いつもね、1時間とかって決めてるんですけど、いつもね、決めると、話してるとね、あっという間に過ぎちゃってる感じですけどね。うん、なので、今回もね、いろんな点について、話が出てきて、ウェルビーイングからね、話が出てきて、そこから、まあ、感情を口に出すとかね、あと、まあ、マインド、自分をいたわるとか、セルフコンパッションですね、っていうところ、あとはですね、ゲームの部分、から、まあ、来ているですね。いろんな、まあ、なんて言うんでしょう。誘惑とかね、そこら辺が、アルゴリズム的にね、組み込まれているので、まあ、そういったことにね、ハマりすぎると、ちょっとまずいけれども、他の、なんていう、そういったところに対して、向き合うやり方があるんじゃないかっていう話とかね、結構いろいろね、今日はテーマがたくさんありましたね。また、次、来週ですかね。来週か再来週ぐらいに。続き
そうですね。
はい。
皆さん来週だと大晦日ですね。
ああ、大晦日ですよね。そうですね。大晦日ちょっとどうかな。どうなんですか、ロンドンの方は。
ロンドンはもうあまりもうロックダウンですし動けないですしね。はい、
ああ、そっか、うん。もう仕事も終わってますしね。逆になんかこう、年越しをするにあたってご家族でなんかするとかってあるんですか？なんか、こっちだと元朝前とかあるじゃないですか。
あ、蕎麦食べますよ。
あ、蕎麦食べるんですか？それは、
日本の、そうですね。日本の文化はやっぱり取り入れてないといけないと思ってんで、おせちも、お雑煮、こっちはおせち、ちょっと材料が手に入らないと思うんで、できないと思いますけど、はいはい、お雑煮食べたりとか、そういうのはすごい、
なるほど。
ちゃんとやってます。はい。
どうですか。じゃあちょっと、まあ、大晦日、もしくは、まあ、次のどっかの、お正月のどっかで、次回ちょっとやりましょうかね、じゃあ。
そうですね。
はい。
で、朝と夜だったらどっちの方がいいんですかね、皆様。
どうなんでしょうね。でもなんか、この時間帯は割となんか、やっぱり、その、主婦の方というか、が、まあ、中心的に来ていただいてるなっていうところもあるし、はい、夜だと、やっぱり、でもなんか今回来ていただいてる方はなんか割となんか教育に対してよりこう感度が高そうなというか、方たちがなんか、夜に比べるとなんか高い気がしますね、なんとなく。
ああ、そうですか。なるほど。
夜だと、まあもちろんこういったことに興味があるんだけれども、なんかその知識の一つとして知りたいっていうところで、なんか自分の生活に必ずしも密接じゃない方も多いのかなって気がしていて、まあどっちがいいんでしょうね。ちょっと、これも話をしながら、ちょっと、今度お昼、でもお昼にすると、イギリスだともう夜中になっちゃいますもんね。
いや、でもこっちの方がね、結構、お昼だとこだと結構やっぱり、ね、子供も多分一緒にいるだろうし、いろんな意味でこちらの方が僕は、いいですね。静かに。
なるほど。
庭のなんかそのイルミネーションを見ながらなんか、静かにできるものがあるんで。
なるほど。じゃあ、ちょっとじゃあまた、次回予告しながら、はい。
ね、
お伝えしたいと思います。僕のノートの方にもこのページがありますので、ですね、はい、そちらの方も備考の方に入れておきますので、ぜひ皆さん遊びにまた来てください。あ、桜井パンダさんまた遊びに来ますということで、ありがとうございます。ということで、ですね、はい、第2回目ということで、終了したいと思います。どうもありがとうございました。ジーマさんもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい。
おやすみなさい。
はい。おやすみなさいですね。はい。失礼いたします。皆さんもありがとうございます。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。